皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は松山城二の丸史跡庭園の開園30周年についてお話を聞いてきました。観光国際交流課の片澤芳乃さんにお話を伺います。片澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松山城には何度も行っているけれど、二の丸史跡庭園にはまだ行ったことがないという方もいらっしゃると思います。改めてどのような施設なんでしょうか？
はい、二の丸史跡庭園はかつて政治の中心や藩主の居住地だった松山城二の丸跡の敷地を活用した史跡庭園で、内部は古い絵図や発掘調査に基づき、草花や水、砂利などを使って当時の二の丸邸の間取りを再現しています。庭園内には四季折々の草花があり、特に秋には紅葉の名所として毎年ライトアップイベントなども行っています。また庭園の和の趣のある風景や庭園整備前の発掘調査で男女の名前が彫られたロシア硬貨が発見され、国境を越えたロマンスの場所ということで、平成25年には恋人の聖地にも認定されています。
かつては藩主の邸宅だった場所だったとは初めて知りました。ところで1992年の開園から今年で30周年を迎える二の丸史跡庭園では、今特別な催しが行われているそうですね。
はい、4月29日金曜日から5月12日木曜日までの2週間、二の丸史跡庭園が今だけ限定のフラワーガーデンに大変身しています。
今だけ限定のフラワーガーデンとはどのような状態なんでしょうか？
庭園内をおよそ1万2000本の花で装飾しています。まず二の丸史跡庭園の入り口、二の丸多門がカラフルな花のアーチとなってお客様をお出迎えしています。花のアーチをくぐって先に進んでいただくと、足元には金魚鉢を花瓶に見立てたウェルカムフラワーが並んでいます。
他にはどんな装飾があるんでしょうか？
庭園内の流水園には水面に花を浮かべた大きな花手水が装飾されています。
花手水、それはどんなものなんでしょうか？
はい、花手水とは神社やお寺の参拝前に手や口を清める手水屋にお花を浮かべる飾り付けのことで、見た目がとても華やかなことから最近は新たなフォトジェニックスポットとして注目されています。二の丸史跡庭園には手水屋はありませんが、流水園の水に色鮮やかな花を浮かべて花手水を表現しています。
それなら私もインスタグラムで見たことがあります。水に浮かんだ花が涼しげで、そして気持ちもパッと明るくなりますよね。確かにこれは写真映え間違いなしですね。
はい、他にも庭園の大井戸の横には花でカラフルに装飾されたベンチも設置しています。座って写真を撮っていただくことができるので、ぜひご家族や友人、恋人と一緒に記念写真を撮影していただければと思います。
私も撮りに行きたいと思います。他にはどのような催しがあるんですか？
はい、展示室では二の丸史跡庭園で撮影された結婚式の前撮り写真を展示する二の丸前撮り写真展も開催中です。
二の丸史跡庭園では結婚式の前撮りができるんですか？
はい、趣ある和の雰囲気が好評で、毎年600件以上の前撮りの撮影が行われています。庭園内にある3つの茶室も撮影時によくご利用いただいています。
恋人の聖地ならではの催しですね。その茶室にも生け花の作品が展示されるようですね。
はい、2日月曜日、3日火曜日は聚楽亭に愛媛県華道会の生け花の作品が展示されます。他にも5月6日金曜日までは蒼月生け花展、天空を仰ぐの作品が庭園内に展示されています。
まさに花いっぱいの特別な空間ですね。のんびり散策してみたいです。
はい、 期間中は二の丸史跡庭園にお越しいただいた方、毎日先着100名に花の種のプレゼントもご用意しています。二の丸史跡庭園の開園時間は午前9時から午後5時まで、入園は午後4時半までにお願いします。料金は中学生以上が200円、小学生のお子様が100円、小学生以下のお子様、大人1名につき2名までは無料です。ご来場の際はマスクの着用など新型コロナウイルス対策にご協力をお願いします。
二の丸史跡庭園開園30周年の催しは5月12日木曜日まで開催されています。まだまだ期間があります。皆さんも感染対策をしっかり行って足を運んでみてください。今回は二の丸史跡庭園開園30周年について観光国際交流課の片田さんにお話を伺いました。片田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。詳しくは松山市ホームページでご確認ください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。